今日はこのところから自分の日を正しく数える、自分の日を正しく数えるという題で御言葉を取り継がせていただきます。先週私たちは幸いなクリスマスの礼拝の時、またポットラックの交わりを持たせていただいて本当に感謝でした。また昨日はですね、2010年、今年のクリスマスデーですね、クリスマスデーを迎えましたが、皆さんどのようにお過ごしになられたでしょうか。日付の上での今年のクリスマスは昨日で終わりました。けれどもクリスチャンにとっては、毎日がクリスマス、この毎日イエス様の、そのお生まれになってくださったそのイエス様の存在ですよね、をお喜びするクリスマスですから、共に続けてですねイエス様のこのご降誕を祝うとともに、そこでとどまらず、その救いの良き知らせ、なぜ喜びなのか、なぜ嬉しいのか、なぜ私たちにとってそれが必要なのか、その救いの良き知らせをですね、私たち共に人々にお伝えする、届けていくものとさせていただきたいと願っています。一言お祈りします。愛する天のお父様、皆をあがめます。本当に主よ、この日、また新しい日、あなたが作られた日です。私たち一人一人に今日も命を注いで、愛を注いで、恵みのうちに導いてくださっていること、私たちを生かしてくださっていることを覚えて感謝をいたします。イエス様、あなたにあって私たちは初めて自分らしさを知り、また自分らしく歩んでいくことができますから、主よ、あなたを見上げます。今御言葉を待っています。どうぞ必要な御言葉、お一人お一人の心に聖霊様が届けてくださるように、どうぞ今年最後の礼拝となりましたけれども、本当に主の恵みを覚えて、また主の御言葉の力に押し出されて、またここから出ていくことができますように、どうぞこの時主が栄光を表してくださるようにお願いをいたします。ただ待ち望みつつ、愛する主イエスキリストのお名前によってこの祈りをお捧げいたします。アーメン。この世に来てくださったイエス様は、私たちのために十字架にかかって死んでくださいました。けれども主が最終的にたどり着かれたところは墓の中ではありませんね。墓の中には一旦行かれましたけれども、そこにとどまれたわけではありません。イエス様は血の塵に変えられたのではありません。3日目によみがえられ、死よりよみがえられて天の神様のもとに登っていかれました。そしてやがてまたその復活のその栄光の姿で、この世に戻ってこられるわけですよね。栄光の姿、クリスチャンはその皆その主の再臨を待ち望むものです。クリスマスの時に、ろうそくに火を灯してアドベントの期間を待ちましたが、それはもうイエス様、すでに来られたイエス様を待ってるんではなくって、再び来られるイエス様を私たちは待っているわけですね。なぜならば主が戻って来られた時、私たちは皆主と同じ栄光の体に変えられて、文字通り主と共に永遠に生きることになるからです。ですから今の時、再臨の主がいつ戻ってこられてもよいように、私たちはいつでも目を覚まして備えて いなくてはいけません。ここが私たちのフォーカスするところですね。再臨の主を待ち望んでいる、待ち望んで目を覚まして備えている、それが今私たちのなすべきことですね。そのために今日のテキスト、今お読みしましたけれども、神様に自分の日を数えること、自分の日を正しく数えることを教えてくださいと祈る必要があります。それは自分の日を正しく数える、その知恵の心を主よりいただくことによって、私たちは終わりの日に向けて、その日に備えて、今ですよ、今日々のその歩み、日々の技に励むことができるからです。その日に向けて今励むわけですね。いつまでこの今のが続くかわからないではなくて、その日は来るわけです。 その日に向けて私たちは日々の技に励むんですね。自分の人は私たちがこの地上においてそれぞれ与えられている命のことです。自分ですね。私自身の日って言った時にはそれぞれの命のことですよね。つまり寿命です。ある時私の友人がもう意味深にですねこう言いました、時間は本当に神様からの賜物、ギフトであると、時間は神様からの賜物だって。他にもいっぱいあるんですよ。ギフトは与えられているものっていっぱいあるんですが、この今のこの時間っていうのは本当に神様からのそのプレゼントというか賜物、授かり物なんだなっていうことを彼が私にこう言ったことがあるんですね。で、私も本当にそうだなと思いました。あ、明日もあるや、来年もあるや、ね、あと何十年あるやって思っててもそれが現実ではないわけですよね。時間は刻々と進んでいくわけですね。私たちはいくら頑張っても自分の命のその長さを伸ばすことはできません。また今絶好調、今いろんな面でね、いい時だから止まってほしいって言ってもストップしないですよね。それが現実です。今お読みしました 10節のところに、私たちの弱いは70年、健やかであっても80年と記されていますが、それが私たちに人間にこう神様が定められたものですよね。私たちには自分自身が何歳まで生きるかは分かりません。ですからそういう意味でその長さを正しく数えるっていうことは本当はできないわけです。私自身のね、何歳までって言って自分の日を数えることはできない。ある人は70歳、ここでまあ、例に挙げてるわけですよ。70歳よりもはるかに前に、はるかに若くしてその生涯を終えますね。またある人は80歳を超えて、またはるかに100歳とか、それを超えて生きる人、長生きされる方も実際にはいるわけです。ですからこれはみんなが70歳、80歳ではなくって、ね、まあ世界の平均でもそういうような近い数字ですけれども、ここで言っているっていうことは、もちろんそこには個人差があるんだけれども、いずれにしても確かなことは、私たちの命というものは、限られているということです。有限だということ、限られているということ。人が自分の命に、自分のね、命に限りがあることを知っても、一見そんなのは何の役にも立たないって思う方もおられるかもしれない。そんなの当たり前だ、でもそんなこと考えてもそんなこと話しても何もならないと、思う方もおられるかもしれないけれども、そこが大事なんだと聖書は告げるわけです。そこが大事。私たちは自分というこの存在の有限さ、その命の限りをしっかりと受け止めるときに、初めて自分の日を正しく数えることをこう考え始めると思うんですね。どのように歩むべきか、私はどのように今与えられている日をどう歩むべきかと考え始めると思うんです。自分の日を正しく数えるとは、自分の命があと何年、あと何年と何ヶ月とか、そういうふうにして、なんとかしてですよ。なんとか占いとかいろんなことでね、持ってきて、あと何年だってこうやって数えることではないわけです。そういうようにすることは実際に私たちはできないわけですよね。では、自分の日を数えるとはどういうことでしょうか。1節2節のところをもう一度見ますが、1節2節のところにこう書かれてありますね。主よ、あなたは世々にわたって私たちの住まいです。人、山々が生まれる前から、あなたが地と世界とを生み出す前から、まことに常しえから常しえまであなたは神です。あなたは世々にわたって って私たちの住まいですって言った時には、人はみんなこの方のうちにあって、みんな生きて亡くなって生きて亡くなってて、ずっと世にわたってそういうふうに来たっていうことですよね。山々が生まれる前から、あなたが地とこの世界と生み出す前から、まことに常しえから常しえまで、永遠から永遠まであなたは神だってこういう告白しているわけですが、私たちは命に限りのある存在けれども、神様はそうではないですね。神様は常しえから常しえまで神であられる方、永遠の神様です。この永遠の神様の前に、自分の私という存在の有限さ、限りあることを認めて、この方の前にへり下る、そしてこの方に私の人生を委ねる、それが大切なことだと言うんです。そうすると、神様は私たちに今どう生きるべきか、今与えられているこの日を、あなたのその今の自分に与えられた日をどう生きるべきかという知恵の心を神様は与えてくださるんです。私がこの通奏に使わされた時、私は26歳でしたね。まだ20代でした。あれから4年半が経って、今年31歳になりました。過ぎ去った日々を思い返すときに、本当にあっという間に時間が経ったと、本当に、まあ、いつも言ってるかもしれないんですが、本当にそう実感しますね。まあ、もちろん、ビザをこう待っているとき、グリーンカードも与える、去年のこの時期ですね、グリーンカードも与えられて感謝ですが、それを待っている間、子供たちの出産を控えている間、こう何かね、いろんなこう難しい問題とか、その課題を目の前にして、その祈って、神様どう導かれるか待っている間、そういう時っていうのは、その時間の経過っていうのは、なかなかゆっくりに感じられるわけですね。けれども、そういう時間でさえも、それでもやはり過ぎてしまうと、まあ、あっという間ですよね。まあ、戻れないっていうのがあるからだと思うんですけれども、もう過ぎてしまった、あっという間ですよね。まあ、その年のせいか分かりませんが、自分自身がですね、30歳を超えるそのぐらいになった頃からですね、それまで以上にイエス様の生涯、イエス様のこの地上ですよ、地上における生涯をこうもっと考えるようになりました。イエス様は30歳の頃にメシア、旧約聖書で約束されていた救い主ですよね、メシアとしての働きを公の人々にもう私がメシアだとしてですね、表されこう始められたわけですが、この地上でイエス様が働きをされたのはたったの3年でした。3年間。しかしそのたったの3年の間に弟子たちを選んで訓練をし、ご自分の足で旅をして、言葉とまた奇跡技ですね、手の技によって人々に神の国を述べ伝えた。神様のこの天の御国はもう来てますよって、福音を信じなさいよって言って、イエス様は神の御国をその福音を述べ伝えて、救いの技をご自身成し遂げられたわけですよね。もちろん今も天に昇られてその働きを続けておられるわけですが、今私たちにその働きを委ねておられるわけですね。共に働いてくださっているわけですが、でそのことを、イエス様のことを思うときに、イエス様こそその自分の日を正しく数えることを知っておられた方だなと思うんです。イエス様はご自分が誰なのか、ご自分が一体誰なのか、ご自分のなすべきことが何であるのか、いつどのようにしてそれを行うのかをよく知っておられました。で、私たちにとってこの、長生き、長寿というのは祝福ですね。聖書もそう書いています。祝福だってね、長寿は祝福だってありますけれども、けれども地上でいかに長く生きたかが、私たちにとって必ずしも最も大切なことではない。 まあ、今も日本なんかではね、暗いニュースがたくさん来るとね、あまり長生きするのもね心配が増えるから嫌だってそういうことも聞きますよね。本当は祝福なんですよ。祝福なんですけれども、やはり人の世界っていうのはそういう暗闇があるわけですが、私たちにとってね、その長寿は祝福なんですけれども、むしろこの私、皆さんが私それぞれ自分に与えられたこの自分の日を神様の前に正しく生きることこそが何よりも大切なことではないでしょうか。ただ時間的に長いとかではなくって、与えられたその日をどう生きるか、どうね、どうその神様の前に喜ばれる歩みをするかというのが最も大切なことではないかと思うんです。イエス様はどのようにして自分の日を正しく生きる知恵の心をお持ちになられたのでしょうか。イエス様はどのようにしてね、その時、ご自分の時を知って、ご自分のなさることを知って、そして十字架にかかって、そのようにこう私たちに救いの道を備えてくださったんでしょうか。その答えは、イエス様が神だからね、イエス様が神様だからとしてしまえばそこまでですよね。イエス様は神だからね、もう何でも分かったね、その十字架ね、この時は分かった、はい、もうそろそろね、洗礼を受けてね、公の働き開始する時間ですよってね、今はこの地域に伝道する時ですよって、こういうふうにああしてこうやって、もう全部それがね、何かこう計算で出てきてですね、もうはい、いやもうこの十字架のって、もうまるでそういうふうに見ようと思えば見れるんですけれども、あ、イエス様神様だから全部そういうふうにできたって言ってしまえばそこまでですよ。で、それは決して間違いではないと思うんです。その通りだと思うんです。イエス様は私たちと同じ人間ではないですからね。けれども、私たちはそこでイエス様が人となられた、このクリスマスにお祝いしたわけですけれども、イエス様は人として弱さを、私たちと同じように弱さを持った人としてこの地上に来られたわけですよね。そのことを私たちは忘れてはいけない。イエス様はもうパーフェクトな状態で、成人された姿で、30歳のような状態で天から降りてきたんではないんです。ね、もう人として弱さを持っているマリアとヨセフがケアしないと、また天使の守りがないとね、その状態ではね、生きていけない、成長できない、そういう赤子、何も自分ではどうしようもできない、人に任せる状態でイエス様は地上に来てくださったということを私たちは忘れてはいけないですよね。ですから自動的に神様だったから何でもできたではなくって、イエス様も私たちと同じように弱さを持っておられた。けれどもその中でイエス様は父なる神様の御心をいつも求めて歩んでおられた。どれだけ忙しくても、どれだけ疲れていても、この神様と交わること、この神様の前に出て共に祈りの時を持つこと、この時を大切にしておられたわけですね。つまりイエス様の心が神様の御心から離れることがなかった。それは自動的に心と神様の心とイエス様の心がつながってたではなくって、それを望まれた、その愛の関係をイエス様も望まれたっていう、そこにそのイエス様がですね、イエス様をしていつも神様の知恵に満たされていた理由ではないかと思うんですね。イエス様は神様の知恵に満たされていた理由、それは主もこの神様、父なる神様と一つになっておられた、そのように務められたということです。今日のテキストの8節を見ると、あなたは私たちの不義を見舞いに、私たちの姫ごとを御顔の光の中に置かれますとあります。あなたというのは神様のことですね。神様は私たちの不義を、神様の前に私たちの秘め事、隠し事を、そのご自身のその光の前に置いておられるということですね。明らかにしておられるということです。神様は私たちを地の塵に、 返される理由、それは私たちの不義です。つまり罪が原因ですね。神様は私たちのうちにあるすべての秘め事、人の前には隠せても神様の前には何も隠すことができない、それら一切の秘め事を神様ご自身の光の前に置いておられるということです。私たち秘め事は隠したいから闇に入れたいわけですけれども、ね、心のどっか端っこにして戸を閉めて鍵を閉めてまで行きたいところなんですが、神様はそれ全部光の前にこう見ておられる、置いておられるわけですよね。それゆえに正しい神様、義なる神様は罪を持つ私たちに対して激しい怒りを持っておられる。その罪に対して、不義に対して神様は怒らずにはおられない。それが私たちをして死に行く他に行き着くところのない理由です。死以外に行くところのない、それが理由です。そしてそのことは昔も今もまたこれからも決して変わることはありません。私だけ例外だという人は一人もいないわけです。けれどもそんな私たちにも神様は救いの望みを置いてくださっています。その望みこそ私たちの救い主イエス・キリストですね。イエス様です。私たちのために人となってこの世に来てくださった方、私たちの罪を解決するために自らその痛みを苦しみを通られて十字架にかかって死んでくださった方、私たちに永遠の命を与えるために死よりよみがえってくださった方、このイエス様が地の地理に変えるしかない私たちを永遠の神の住まいへと導き入れてくださってるわけです。ここに道があるよって、あなたはその地の地理に帰って終わりではないよ、あなたは永遠の神をあなたの住まいとできるんだよと主は私たちに示してくださっています。すべての主権というものは神様にあります。私たち人間ではありません。私たちが頑張って賢くなって何とかして神様こういう方だって言って哲学でずっと極めようとしても神様には到達はできません。でも神様は主権を持って私たちにご自身を表しておられる。ですから神様には私たちをですね、ただ地の地理に返してそれ以上は何もしないという選択もあるわけです。それが終わりだって、それが最後だって受け止めなさいって、それで終わるっていうことも神様にはチョイスがあるわけです。けれども神様は御子イエス様を通して私たちの罪を許すことを、永遠の命を、死が終わりではなく永遠の命を与えて生かすことを選ばれた。それが神様の私たちに対する思いであり、神様が愛であられるということです。ですからこの神様の愛を受け入れる、その愛を土台として生きるとこ、生きようとするその心には自分の日を正しく数えるための知恵が与えられる。今日その愛を受けて、その愛を土台として生きるときに私はどのように生きるべきか、その知恵の心が主より与えられるんです。神様は求める人には知恵の心を与えて、その人生を祝福のうちに導いてくださいます。テキストの続きの17節、今読んでいませんけれども、この詩編90編の続きですね、最後の節ですが、そこには祈りが書かれています。祈りですね。私たちの神、主のご慈愛が私たちの上にありますように。そして私たちの手の技を確かなものにしてください。どうか私たちの手の技を確かなものにしてください。この神様の愛が私たちの上に豊かにあるようにと。そして私たちのこの手の技、日々の自分の与えられた日に歩むこの手の技を確かなものにしてください。2回続けて出てきてますね。イエス様のこの救いを受けることなしに、私たちの手の技が、この地上における手の技が確かなものになることは決してありません。 その救いによって与えられる永遠の希望なしには、私たちはその手の技さえも土の、その地の塵と一緒にこう帰っていくわけですよね。それだけの存在です。私たち人間は朝は花を咲かせ、夕にはしおれて枯れる草のようだって。ずっと咲いていることはできない。さっき最初にも言いましたけど、そこでストップっていうこともできないわけです。咲く時があったらしおれていく。また咲くこともあるかもしれない。でも必ずしおれてしまう。そのような存在だと言います。けれどもそこに神様の愛が注がれるならば、そこに神様の愛が注がれるならば、私たちは永遠の命という希望の中で生きることができる。そして自分の火の中に愛という愛の実という確かなものを結ぶように変えられるんですね。皆さん、今この英語には出てないですけれども、この1年間の歩みを振り返った時に、皆さんのその歩み、その手の技は確かなものでしょうか？それは何をして確かなものとなりますか？皆さんのその歩みは、ね、まあ、全部は記憶になっていくわけですけれども、それは確かなものですか？あんなことしてしまった、こんなことしてしまった、あれでよかったのか、こういう、これでよかったのかって、そういう悔いの残るような歩みをされたということはないでしょうか？神様の愛が注がれるならば、この神様の愛によって生きるならば、私たちは残っていく、永遠に残っていく愛の実という確かなものを結んでいくことになるわけです。2010年、私たちはこの年ですね、イザヤ書40章31節の御言葉をこの1年間のですね、御言葉に掲げました。イザヤ書40章31節の御言葉、しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走っても絶えまず、歩いても疲れない。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走っても絶えまず、歩いても疲れない。主を待ち望む人もそうでない人も、毎年同じように年を重ねていきます。年を重ねるといろんな面で、まあ、疲れやすくなりますよね。私の子供を見てても、もう本当に毎日もう元気いっぱいですよね。そういう意味で精神的に疲れるとか、ああもう疲れたって口で言うことはあったとしてもね、もう次の瞬間も元気いっぱいですよ。でも年を重ねていくと、いろんな面でいろんなことを心配したり、そういうね、考えたり計画を立てて疲れやすくなるっていうのも事実だと思うんですよね。けれども主を待ち望む者には主よりの新しい力が与えられる。主を待ち望む者には新しい力が与えられると、ここで約束してくださっています。それは天よりの力であって、何かが私が頑張って生み出すんではなくて、天より与えられる、神様より与えられる力であって、私たちに生きる希望と、そして感謝と喜びを持ってその歩む力を神様は与えてくださるんです。その力を受けて、私たちは自分の日を全うするものとさせていただきたいと思うんです。今日という日、この先どれだけはそれぞれに時間が与えられているか分かりませんけれども、この方の力によって、この種の新しい力によって、私たちは自分の日を全うするものとさせていただきましょう。共に12節の御言葉、それゆえ私たちに自分の日を正しく数えることを教えてください。そうして私たちに知恵の心を得させてください。そのように日々祈るものとさせていただきましょう。そして与えられた日を、この主の前に、永遠の神である主の前に、この方に命を委ねて、この主の前に正しく歩む、共に歩むお互いとさせていただきましょう。皆さんのうちに祝福をお祈りします。祈りましょう。愛する天のお父様、皆をあがめます。あなたはとこしえからとこしえまで永遠に神様であられます。私たち人間は本当に移ろうもの、 ある時は咲かせ、花を咲かせ、けれどもまたしおれてしまう草のようだと。本当にそうです。私たちのこの命は永遠には続きません。けれどもそんな限りある私たちを主は永遠に生きるものとイエス・キリストによって作り変えてくださいました。人から出たものではなく、あなたの霊によって新しく生まれたものとして神の子供とをしてくださいました。心から感謝をいたします。どうぞその私たちがこの地上で全てが終わってしまうような虚しい生き方ではなくって、本当に主の前に永遠のその光の中で永遠の希望を持って、今日何をなすべきか、今日私はあなたの愛を土台としてどのような実を結んでいくべきか、主の前に尋ね求めつつ歩むものとさせてください。2010年今年も間もなく終わります。また新しい年が来ますが、本当に私たち一人一人が共に主から御言葉をいただいて、御言葉によって毎日をスタートしていくことができますように、どうぞお一人お一人のうちに主が豊かな恵みを持ってその歩みを導いてくださることを心からお願いをいたします。もし今チャレンジを受けておられる方、あなたがわからない、今苦しい中にいるという方がおられましたら、どうぞ主が本当に愛を持ってその方々に共に臨んでくださるように、その中にあって主の救いが、主の助けが豊かにありますようにと心から祈らせていただきます。感謝とともにこの祈りを愛する主イエス・キリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。